本屋さん情報。題名731。著者青木吹子。新潮社発行。最近舞台が戦犯追訴を免れた事情に肉薄評者野村進、ジャーナリスト、拓殖大学教授の紹介から。本書を読む前に、森村誠一著、悪魔の宝飾を久々に取り出してみた。奥付けに、昭和56年とある。そうか、あのフィーバーからもう25年近くが過ぎたのか。若い読者のために申し添えると、悪魔の宝飾は戦中の満州、中国東北地方で石井部隊こと関東軍第731部隊が中国人捕虜らを人体実験や生体解剖に供しながら大規模な細菌戦に備えていた事実を初めて満天下に知らしめたドキュメントである。三部作で累計300万部以上の超ベストセラーとなったが、著者の森村氏には匿名の脅迫や右翼団体からの抗議が殺到したことでも知られた。その731部隊を率いていた石井四郎の日記が最近本書の著者により発見されたとの記事を読み、思わずうなった。戦後60年も経ってまだこんなものが出てくるのかと。いや、関係者の大半が奇跡に入った今だからこそ出てきたのかもしれないのだが、ただし石井が敗戦直後に記した日記帳2冊の内容それ自体は備忘録代わりのメモ程度のもので、そこから生々しい告白の類が飛び出してくるわけではない。その暗号や略称ばかりで第三者には何が何やらわからない日記の中身をアメリカの公文書や関係者たちが残した証言、数少ない存命者へのインタビューと突き合わせて丹念に肉付けをし、誰にもわかる形で提示したところに本書の真骨頂がある。戦争犯罪の極みとも言うべき蛮行を犯しながら、石井ら731の隊員たちはなぜ誰一人として戦犯にならずに済んだのか。そこにあったとされる当時の GHQ との密約とは一体どんなものだったのか。著者は膨大な公文書から新事実を洗い出し、これまで一度も取材に応じてこなかった元軍医の口を開かせた。こうして浮かび上がってきた現代史の奇奇怪怪な絵図を短い文章で説明するのは不可能で、本書をお読みいただくしかないのですが、恐ろしく単純化して言うと次のようなものだ。アメリカにとっては石井らを公主台に送ることよりも、彼らが満州から密かに持ち帰った人体実験のデータの方がはるかに重要であった。とりわけペスト菌に感染させたペストのみは、731部隊が発明した当時の最新秘密兵器で、ソ連も虎視眈々と狙っていた。石井らは戦犯の訴追を免れるため、その背後にいた陸軍参謀本部は 天皇にも類が及ぶのを交わすべく、いわば血まむれのデータをアメリカ側にそっくり引き渡したのである。元731の面々は、そ知らぬ顔で戦後の医学界に活躍の場を得た。自称石井の番頭は、後の緑十字を創業し、薬害エイズ事件を引き起こす。ニューヨーク在住の著者は、 9.115 炭疽菌やペスト菌によるテロ攻撃の恐怖を肌で味わう。悪魔の飽食は決して終わっていないのである。日記に垣間見える石井の素顔が人一倍の母親思いだったというのも、人間存在の底知れなさを感じさせるばかりだ。新型コロナウイルスとロシアの侵略にも見えるウクライナの戦場を思い、繰り返す歴史に唖然とする思いです。